はい、じゃあお便りかでございます。
はい、お願いします。
じゃあまずはこちらからいきたいと思います。
はい、
キションさん、ハインさん、こんにちは。
こんにちは。
ルーシーママと申します。
はい、
友達に勧められてからお二人のことを知り、それからいつも楽しく拝聴させていただいております。
まず
も機会があれば読んでいただきたくメールいたしました。
はい、
私の友人に霊感が強い方がいるのですが、会うなり、えらい大名行列やな、一気量4人、死人6人もどっから引っ張ってくんねんと言われることがありました。
アニメのセリフみたいだね。
関西人だ ね、その後もたびたび人数の違いはありますが、その都度対処法を教えてくれ、大事には至らず来れてきたのですが、去年彼女もドン引きする出来事が起きました。去年父子家庭の方と再婚したのですが、子供の七五三が控えていたこともあり、元嫁の母親から着物を渡したいと連絡がありました。夫婦で相談して受け取ることにしたのですが、何を土地狂ったのか、郵送でも手渡しでもなく、雨の日の夜中に玄関先にむき出しのまま置いていかれたので、シミができていました。使い物にならないので別の着物を用意することにし、その着物は段ボールに入れて押し入れにしまっていたのですが、徐々に体調が悪くなっていきました。しばらく経った日の夜、その霊感のある友人からクリーム色の水色、ピンク、白の 小花柄に心当たりがないかと聞かれ、元嫁の母親が置いていった着物を確認すると、クリーム色の水色、ピンク、白の小花柄でした。一致していることを伝えると、それあかん、なんかある、裂いてみと言われ、通話状態のままビビりながらハサミを入れました。中には髪の毛、爪、歯が入っていました。友人がすぐに行きつけのお寺様に連絡をしてくれて持って行ったのですが、受け取り拒否をされてしまったり、いただいたお札が真っ黒になってしまったりと、多々トラブルが起きましたが、今は手放せています。現在私は元嫁側からの度重なる嫌がらせに鬱とパニック障害を発症してしまい、通院しながらできる範囲で家事育児を頑張っています。夜中であろうと早朝であろうと、いつも私が落ち着くまで話を聞いてくれたり、何かあれば飛んできてくれる友人には感謝してもしきれません。長々とまとまっていない、文章で申し訳ありませんが、読んでいただけると幸いです。
はい、
ということでいただきました。
ありがとうございます。毎回撮り始めたら来ますよね。
そうね、今ちょっとどうしようか迷ったけど。
いやいやいや、いいです、いいですけど、
毎回だな。
手放せてますって言ったんですよね。
そう、
欲しかったわ。
ああ、言うと思ったわ。
次来たらさ、
く
れそれ
着物
くれ、ほんでその交渉できるんだったら作ってくれ新しく俺用に。それ
何なんだろうな、着物。着物の中に髪の毛、爪、歯が入ってた、ね、まだ呪い的なことなんだろうけど。
そうっすよね。
え、着物の中ってどういうこと。え、
だから例えばですけど、着物のなんか帯のとことか、袖のとことかに、
ちょっと
分かんないように入れたんじゃない。
入れたのかな。すごいなんか怒ってるね、この辺で。ね、
そっち気になっちゃって。
結構ない。
いや、そうっすよね。何台もね、話し始めたら。あのね、前海外なんですけどね、聞いたのが、まあ、言ったかな、でもこれもギターがあると、ある、でそのギターを奏でると、具合悪くなるんですって。当人も聞いてる方も、でこれ良くないぞっていうことで、そのギターばらしたんですよ。ほなそのギターの中の、あの弦のとこ、丸いとこあるじゃん、穴開いてるとこ、あそこの縁のところに、ね、子供のちっちゃい、ほんま子供っつってもほんまちっちゃい歯の、ほんま
乳歯ってことか、
生えてすぐぐらいの歯、成長してないような、もうほんま赤ちゃんに入るような歯が、あのボンドかなんかでつけられてて、
ボンドで中につ けられてる、
そう、はい、中につけてって、それがなんか呪いのギターらしいんですよね。どっからその歯を手に入れたか分かんないけど、そのまあ 歯を、
うん、
この円のところにベタベタベタってつけることで呪いになるみたいな話聞きましたよ。
それはだから意図的に誰かがやってるってことでしょ。
そうそうそう
それ普通にそういうのやんないのよね。
あ、いい、
いや、なんか俺ちょっと今ありそうかなって一瞬思った、うん、その特殊な加工で、
はいはい、
ね、そうそう音が響くとかありそうだから、うん、そういうデザインとかあるかなと思ったけど、
いや分かんないけど、でも本物の歯でしたからね、聞くと、うん、まあ、それ面白いなと思いましたよ。
年季物なのかな、ちょっと気になる ね、 ね、
僕もあのまた聞きなんで、これどういうことなんですかって聞いても、もうその人と会話できないからすいませんって言われて、
うんうんうん、
あ、じゃあこれ以上聞けないんだってことで、まあそのなんかふわっとした情報しか知らないんですけど、やっぱ歯とかダメみたいね、爪とか髪の毛とか。
みんなあれよね、呪い系のグッズって髪の毛、
うん、
歯、
うん、
爪、
うん、
ばっかじゃない、
生え変わるものね全部、
うん、あとなんかあるかな、よく使われるの指、
指は俺の特殊なとこ言うなよ。特殊なとこのとこやないか。
いや、あの小鳥箱とか、ね、
あ、小鳥箱ね、
そんなイメージだったなと思って、
うん、確かに確
かに
ね、うん、
あとなんかあるか、使える部位、
使える部位、
まつげとかダメなの。
いや、まつげ聞いたことないな。
眉毛とかさ、
それなんか髪の毛、 あれじゃねえか、学生時代に俺がいじめられてまつげと眉毛全部抜かれたやつやないか、それ。
それ知らんけど。知らんけど、
そん時だけ怒ってくれて親が、言ったるわって言ってたけど、それ言っちゃうともっときつくなるからいじめがやめてって言ったやつやないかい、それ、
まあまあそれもだから呪いの一種、
呪いじゃない
カウントするなら、
うん、
まあそうだよね、
うん、
なんかだからそうそう、ちょっとトリッキーなものあっても面白いなって今思ったら、なんか聞いてて、
どこ、
いやだからそのほくろとか、
ほくろ
わかんないけど、うん、その、毛もさ、だいたい髪の毛じゃない、
う
ん、
髪の毛ね、
陰毛とかさ、
あ、いや、その使うよ、
陰毛使うの、
使う使う、
でもお守り寄りじゃない、
お守り
だって、
うん、
うん、なんかあとスネ毛とかさ、
あ、
なんでもいいんだけど、
うんうん、
なんかそういうのあんま聞かないなと思って。
確かに髪の毛
なんで髪の毛だけなんだろうって思った、うん、
確かにね、髪の毛だけでは生え変わるからかなと思ってたけど、確かにそれだったら別どこでもいいじゃんね、
ね、うん、毛がいいんだったらね、うん、あれだけど、
確かにね、
まあ、でもあんだろうな、なんかルールみたいなものが、ね、うんうん、っていうね、まあ、非常にちょっと今大変なことになってる、
ね、
方なのでね、
だからなんか手に入ったら、あ、あいつに送ればいいんだっていう、一個助け舟みたいなものがあった方が、やっぱり心安らぐじゃない、一つね。一つよ。
まあまあ、
うん。楽しみになるじゃない。
まあ、
もらって、俺に送ればいいんだから。
どういう風に処理していいか分かんないで困る人は多いらしいからね。
俺に送ってくれりゃいいんですよ。全部。
寺が拒否したものを受け取ってくれるってなかなかないから、ね。
受け取りますよ、僕は。全部受け取りますから。全部受け取りますから。話もつけてね、くださいね、
送ってきて、
いや全然送ってきてください、はいはい、僕は
そうですね、じゃあもう皆さんもその辺はちょっと覚えていていただければと思いますけど、はい、
黒くなったお札とかあるじゃない、
うん、
そういうのでもいい、
あ、
呪いでもって黒くなっちゃったんです、まあ、呪物じゃなくて呪物によっておかしくなってしまったんですっていうものでもいい、
黒くなった水みたいなのね、持って帰ってきて、ね、
持って帰ってきてるんだから、
それと同じ祈りか、
うん、そうそうそうそう、制限ないんだから俺、
まあね、うん、確かに
何でも欲しいんだから、
何でもいいっちゃ何でもいいんだもん、
ね、何でもいいんだから
なんか、ね、よくあるあれだよね、街中走ってる回収業者みたいな、
あ、はいはいはいはい、
何でも
何でもいいから
いいから引き取りますみたいな、
ね、うん、っていう車のさ荷台何も乗ってないよな、
そうそう、
大概
あれ、まあ、結構詐欺が多いからね、
え、
そう、気をつけた方がいい
ですよ、怖い話しちゃった、はいはい、はい、わかりました、でもまあ面白いですね、はい、この話ね、全部送ってください本当に、
はいはい、はい、じゃあ次いきます、
はい、
これもねちょっと僕気になったんですよね、はい、繰り返し見る夢のノンです、多分過去に出していただいたやつなんですけど、うん、
はい、
闇に溶けた男ブラック界のラストの方で、
はいはい、
生まれる子どもの男女比が偏っている地域のお話で、
うん、
私も思い当たることがあるのでお話したいと思います、
はい、
私は学校を卒業してすぐに就職した会社が地元のメーカーだったんですが、うん、最初の配属先が、有機溶媒を頻繁に使用する研究開発棟の一角でした、
うん、
工場の作業環境を測定して有機溶媒とかの有害物質が基準の範囲内に収まっているかなども担当していました、
うんうん、
工場は非常に厳密に数値が管理されており、とても良い作業環境なのですが、 それを測定検査している私たちの研究開発棟は、実験なども行われるためなのか、ものすごい濃度の有機物が充満していることにすぐ気づきました。
うん、
学校時代も化学系の研究室にいたので、私としてはその匂いには耐性があるというか、逆にクロロホルムやエーテルなどの溶媒は快感ですらあったのですと。その職場の先輩たちも耐性の強い人たちが多かったのだと思います。この職場、男ばかりの50人ぐらいの社員がいたのですが、先輩がある日、ここの職場の社員はみんな女の子なんだよねと教えてくれたのです、うん、我々若手の未婚者を除く約20名ぐらいの既婚者の子供たちは全て女の子なのです、うん、これは統計学的にも異常値だと思いました、
うん、
へえそうなんだと割ってしまうような話といえばそうなんですが、日常的に有機溶媒にさらされた場合、たとえそれが男側であっても女の子が生まれてくる可能性が高くなるのではないかと私は今でも思っています、
はい、
私は1年ぐらいで会社を辞めたのですが、一男一女の父になっております。読まれる読まれないに関わらず、お便りすることに喜びを感じ始めているのです。止めどなく来るお便りの中、読んでいただきありがとうございます、はい、ということでいただきました。
面白いですね。
うん、俺これすごい問題だと思うよ、これが本当だとしたらね、うん、その
害ある。
だってさ、まあ、なんだっけ、前も多分紹介した時に、うん、水かな、そこの地域の水を、
はいはい、
井戸水かなんかを使ってて飲んでる時期は、なんかやたらと偏った男だけが生まれるとか、女だけが生まれるとかだっけ、
うん、ありましたね。
とか双子かな、と双子が生まれるとかっていうのがやたらとあるっていうのがあったんだけど、まあ、それとちょっと近しい話で、
うん、
これでも完全にだって有害物質って分かってるからね、
うん、で働かしてるでしょ、
働かしてて、うん、しかもなかなかの濃度が充満してるところだと、
うんうん、で新人が来てすぐ分かるレベルって言ってたじゃん、
うん、匂いはもうね、とんでもないんだって。
もっと隠せんの、
隠す気ないんじゃない。
そうか、
これさ、俺思ったんだけど、結局そのこれが理由って相当調べないと出てこないじゃん、
うん、
要はその遺伝子をどうとかさ、うんうん、この因果関係を証明しなきゃいけないってなった時に、うん、ってことを考えると、もう結局これ相当みんなで手取って訴えるとかしない限りはバレないと思うんだよね、うん、バレるとか、バレたところでっていうことだと思うの、会社的には。
でもさ、そのうまく使えばさ、
うん、
女の子を絶対産ます法則が分かるんでしょ。
だと思うよね、俺もそれは思ったわ、う
ん、でも体に 今の時点だと害あるけど、
うんうんうん、そのでもいい部分だけ取ると、
うん、
コントロールできそうな匂いがするよね。
するよね、
男女どっち選べるとか、
うん、でもそうなっちゃうとさ、なんか嫌よな。
なんかでもあるじゃん、一般的に男の子を見たいならこうするとか、
うん、
女の子を見たいならこうするってあるじゃん、話自体が、うん、
あるよ。
大体まあそのなんつうか眉唾なものが多いとは思うんだけど、うん、
逆立ちするとかね、
なん
か
いろいろあるけどさ、このレベルだとちょっと怖いよね。
怖い。
その科学的に
これに 100% 女の子なんでしょ今。
100%
怖、うん、
20組全女って、
うん、
あるかな。
いやいや、異常だよ。
統計的にやっぱ異常だよね。
異常だよ、
普通に考え
て。異常だよ。だって、いや、俺ね、その、まあ、女の子生まれる、男の子生まれるまでいじれるんだったら、
うん、
もう、それって、なんかあれじゃない、何やったっけ、なん
と、遺伝子操作。
そう、遺伝子操作みたいなもの
に、デザイナーズベイビーの話よね。
近いじゃない。それってもう2人の子供じゃなくていいなって思っちゃうのよ、そこまで行くと。デザイナーズベイビーとかってなると。
まあ、あれよね、手加えられちゃう時点で、うん、ランダム感がなくなる
ってこと、ね、そうそう、もう神様がやるぐらいの力じゃん、それって。も
う、まあ昔の人からしたらそうだからね、
なんか怖いのよね、うん、そういうの手出すの。
いや怖いよね、確か
に。恐ろしいよ。女性だけが生まれるようにできるのは分かるけど、
うん、
なんかそこに手出したくないなっていう。
これでも俺マジで集団訴訟とか、まあさ、そっか、でも、
うん、
ぶっちゃけでもあれよね、子供がなんか大変なことになるとかだったら、
うん、
みんな多分手取ってやるけど、
そうね、普通に生まれてんだもんね、
女の子っていうだけだったら、
うん、
確か問題ではないのか、
うん、まあね、
たまたまっていう、まあ、
うん、
確率で言ったら相当低いけどな、正直、うん、
まあね、
うん、
いやでも恐ろしいわこれ。
変な話だなと思ってね。
ね。で
大問題じゃないこれ。
今後出てきたら怖いじゃん。害これでしたっていうのが。
うん。まあ、出ると思うよ。
いやね。
いずれ
恐ろしいです。恐ろしいです。
あとこれこういう環境の場所って多分山ほどあるじゃん。
ある。
工場とかさ、うん、あの化学研究所みたいな
とか。ガス系とかね。
めちゃくちゃあんのかもね。
いやあると思うよ。
そのね言ってないだけでみんな、うん、
言ってない気づいてないだけ絶対あるよ、
ね、あるよね。
怖いわ恐ろしい
すごい話だ。そうしたら岸本さん林さん林さんの奥様どうもこんにちは。
こんにちは。
オカルトネーム私の胸は B カップと申します。
そうなんだ。
前回私のくだらない投稿を読んでくださり大変感激いたしました、
はい、
あれから他に何かオカルトチックな経験はないかなと考えておりましたところ、
う
ん、狐についていくつかありましたので投稿させていただきます。
おはようございます。
最初は私の父についての話です、
うん、
父は少し霊感があるらしいのですが父本人は 霊などいないと懐疑派であります、
うん、
しかし、京都にある坂本龍馬の墓を見に行こうとした際に え
いや俺も京都の坂本龍馬の墓で変なことあったから
本当
同じやと思って、
はいはい、墓を見に行こうとした際に直前でいきなり気持ちが悪くなり結局行けなかったりいろいろ感じやすい体質みたいですと、
うん、
別の日両親は同じ部屋で寝ているのですが夜中にうるさいどっか行けという父の声がし、
うん、
手を四方八方に振り乱していたそうです。
怖い。
母がびっくりして起きてどうしたのと父に聞くといやなんかと濁されてさらに問い詰めると狐がいたから追い払ったと話を聞くといきなり狐が胸の上に乗っかってきてどんどん重くなってきたようで、うん、必死に追い返したらしいです。そんな体験をしていますが俄然霊に関しては否定的です。他にも祖母が小さい頃にうっかり祠を倒してしまったらしくその後高熱が下がらずどうにもならなくなったり、霊媒師さんを呼んだら狐がついているあんた何やったのと言われどうやら稲荷神社の祠だったようで霊媒師曰く狐は本当に怖いから払えても後遺症が残るかもと言われたそうです、
うん、
案の定祖母は熱は下がったもののそれ以来走れない体になりました、その代わりその一件があってから霊感が芽生えたそうです。私に向かって祖母は狐は怒らすと怖いからと幼少期からずっと言っていました。なので私は今もなるべく稲荷神社には行かないようにしております。いや他にも祖母の家で起こった怪現象などいろいろ思い出したのでまた送りたいと思います。長々読んでくださりありがとうございました。お返しこちらへください、はい、ということでいただきましたけども、
はい、
キツネ、まあキツネに結構だからなんていうかな、
うん、
ね、まあ良くないことが起きている家族感じだと思うんですけどね、う
ん
う
ん
う
ん、はい、なんかあの人もう出てこないから言わないわもう。
いやいや、ヒントくれれば出すよ。
ムキムキ。
あー、山田勝美。
違う。一番違う。ムキムキ、芸人さん。
チャック・ウィルソン。あー、ガリットチュー、ガリットチュー。
違う違う違う。もっともっとムキ、ほんまにムキムキ。ああいう感じじゃなくて、違う、筋肉じゃない。もっと若手。
もっと若手？
もっと若手。
若手で筋肉？
はい。
も
っと若手。渡辺の綱の子孫。渡辺の綱の子孫。鬼切りの。
鬼切り。
鬼親をあの鬼鬼切る渡辺の綱の、
う
ん、渡辺綱の子孫。渡辺
プロ？
いや違うソニー。プラスチック。プラスチック。
一丁さん。
一丁さん出てこなかった。
ひどいな。
どこのヒントで答えられるでしょうのゲームじゃないんだよ。
一番最初にピッコロって言ってくれば一発で出たのに。
本当だ本当だ。
なんです筋肉なんだよ。
いや筋肉すごいじゃん。
だいぶ離れたり。
あのワンピースのモノマネとかもしてるから。
うん、いやピッコロだろどう考えても。
まあ、その一丁さんがね、
うん、
あの人は犬ダメなんですって。
犬？
犬狼。
へ
え。犬狼ダメって言ってた。
あ、剣
族の感じ？うん、そうそう。いや俺は、あの、キツネやったかな？キツネか、うん、キツネの家だから、
うん、家系が
そう。そう、だ犬、狼とかダメなのよって言われて、
うんうん、
なんかあの、狼のお守り持ってた時に、うん、俺は見られないって言われた。
うんうん。
うん、 でも本当に信じてる感じやった。なんか守ってる感じ、信じてるというよりは、
うーん、
ダメな人もいるんだなと思って。
それダメっていうのは、
うん、
そういうのを祀ってる神社に行かないとか、そういうこと、
行かない、行かないし、そこのつながりのあるものも見ない、触らない。
あ、そんなレベル、
そんなレベル。
じゃ、三峰のやつとかはダメみたいなことね。だから三峰
に持ってったのよ。
ああ、
そう、大口の真神、あれもダメって言われて、俺はもう見られない。
狼だから。
そう、狼だからダメなんだ。
相性があって。
相性悪いんだって、うちの家とはって言って、もうほんまに徹底してる感じ
だった。それってさ、逆に、うん、相性悪いのと接触したらどうなんの？うん、
体調悪くなるって。
あ、体調が悪くなるんだ。
体調悪くなるし、自分についてるご眷属様がもう逃げちゃうみたいなこと言ってたような気するな。
もうなんとなくね、イメージはわかるけどね、うん、その狼と狐がバッティングしたら、そりゃ狐逃げるだろうなと思うけど、
狐狩りで犬使ってたからね、
うん、
だからそういうのかなって思っちゃうけど、よくないんだってすよ、それが、
他にもあんのかな、じゃあ動物同士で、このそれこそ猿と犬みたいな、
猿、三すくみとか言うじゃない、
三すくみ、あの蛇とカエルと、
そうそうそうそう、ナメクジ、
うん、
なんかああいうのかな、
あんの、
え、いや、ああいう感じであるんじゃないってこと、
ああ、うん、他の動物でもってことね、うんうん、でもそれってさ、みんないるの、眷属みたいな、
いや知らん、俺知らん、
お前は、ね、猫だろ、だから今
なんで
の呪いの猫飼ってるし
猫ね、
あれぐらいじゃない、だから、
うん、そうね、確かにね。
でも例えば三峰とかでさ、うん、狼のやつみたいなのを買って、
うん、
持って帰ってで祀ってるみたいな感じじゃん、言ったら、
うち、
うん、
うち祀ってる
じゃん、ってことはそれになんのかね、うん、要は持ってきたものに。
でもむちゃくちゃありますよ、俺一つ目の鬼とかもあるし、
うん、どれになんだろうって今言ったんだよな、うん、
だからすんげえいいんじゃない、
絶対喧嘩しまくってるよね、しまくってると思う、同じ檻に入ってるよね、うん、多分
だってね、フクロウもいりゃ、
うん、
さっき言ったように一つ目の鬼もいるし、うん、あ、三つ目だ、すみません、三つ目の鬼もいるし、
うん、
お守りでね、
うん、
あとドラゴンボールもあるわ、お守り、
うん、エイとかさ、いろんなのいるよ ね、
動物、ジャンプフェスみたいになってるんじゃない、だからいろんな漫画の
ファミコンジャンプ
みたいな、そう、変なやつがいっぱいいるみたいになってるのかもしれないね、
それはそれで、どなんかあんのかな、うん、誰が一番強いとかあんのかな、
いや、わかんないけ
ど、ね、狼の子のかな、やっぱ、
でも狼のやつが一番僕の中では得の高いお守りっすね。もう毎年行ってるんで、毎年交換しなきゃいけないんで。
なるほどね。
はい。
ってことは、だから、まあ、みんなそれぞれあったりすんのかもな。
そうっすね。あの、だから坂本龍馬の墓。
ああ、言ってたね、さっき。
うん、そうなんですけど、僕、
体調悪くなったってよ、この人の
父
親。ね、
僕、逆なんですよ。
体調良くなった。
いいことがあった。引き寄せの法則じゃないけど、
うん、
山口敏太郎先生とまだ会ってないか一回会ったかぐらいで、
うん、コロナの話なの、
う
ん、
そうそうそう、うん、もう5、6年前の話で、
うん、
その時にタートルカンパニーに入る入らないみたいな時だったのよ、てか、うん、山口先生仲良くなりたいなっていう時で、で、
うん、
タートルカンパニーって亀山社中から取ってるんですよね、坂本龍馬の、
そうそう、うん、まあ、坂本龍馬結構ね、なんか好きみたいで、
う
ん、
そうそう、崇拝してるので、うん、だから坂本龍馬のお墓行って、うん、でそこでその亀山社中モデルにしてタートルカンパニー立ち上げて、まあ、その山口敏太郎先生といるんですけれども、
うん、
どうにかなんか仲取り持ってくれませんかねみたいなこと言ったんですよ、
うん、
そしたらもうその帰りぐらいにあっちから連絡来て、山口敏太郎先生から、
うん、
でうち入らないみたいな
オファーが来た
とか、
うん、
そう、かその俺がやってるイベントがあるから来ないみたいな感じの連絡が来て、そっから仲良くなっていくんですよ、
うん、
で引き寄せの法則みたいなのがありましたね、僕もね、坂本龍馬の墓行って、
まあなんかね、そのタイミングっていうのはちょっと、
そうそう、
不思議っちゃ不思議、ね、
ちょっと怖かったっすよ、
ってことはそのいいも悪いも、
うん、
まあ別として、
うん、
何かしらその墓の近く、
そうっすね、
ちょっと力があるみたいなことなのかね、
う
ん、
まあ、合う合わないなんかな、
うん、
僕は会いましたね、びったし、
まあそうだよね、
うん、
なんだろうね、坂本の墓、まあ、誰かの墓って、有名人の墓行くとなんかあるって話あるもんな、
うん、そうね、
なるほど、
はい、
まあまあ興味深いお話でございました、はい、
ありがとうございます、
かな、もう、はい、うん、ということで、ね、皆さん、いろいろいただきました た、またちょっと面白い話あればどんどん送ってください。はい、我々ですね、あのツイッターやっておりまして、都市ボーイズで検索すると出てきます。最新情報はそちらでぜひチェックしてください。
はい、
ブログもございます。過去のアーカイブ聞けるようになっております。あとメールアドレスございます。都市ボーイゼロにアットマーク gmail.com toshiboys0 にアットマーク gmail.com になります。こちらご意見ご要望お便り、お仕事ご依頼などこちらまでお願いします。
はい、
あとは、
はい、大丈夫です。
はい、ということでじゃあ締めます。今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのあなたの好奇心です。
イルミナイルミナイルミナ、
どうした。